それでは聖書を読みいたします。本日の聖書箇所はローマ人への手紙1章16節から17節になります。3版の聖書をお持ちの方は新約聖書290ページ、2017年版をお持ちの方は298ページになります。ローマ人への手紙1章の16節17節です。はい、それでは読みいたします。ローマ人への手紙1章16節から。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。本日はこの聖書箇所から義人は信仰によって生きると題して工藤先生にメッセージしていただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りをしてから始めたいと思います。目を閉じて心を合わせてください。天の父なる神様、聖なるお名前を心より賛美いたします。今日私たち一人一人をこの場に招き入れてくださり、唯一まことの神様を礼拝できるこの幸いを心から感謝いたします。これから神様の言葉である聖書から聞いていきたいと願っています。どうかここにいる私たち一人一人の上に、またインターネットを通して聞いておられるお一人お一人の上に、神様ご自身が語りかけてくださいますようにとお願いします。私たちの信仰の歩みの糧を今日も与え養ってください。特に今信仰の試みや混乱の中にある方々を主が特別に覚えてくださって、お一人お一人を支え守り導いてくださいますようにとお願いをいたします。また私たちはこのように平和の中で過ごすことを許されていますけれども、今日も戦争の中で苦しんでおられるお一人お一人を覚えますから、どうか一日も早く平穏な日常が取り戻されますようにとお願いをいたします。立てられている為政者のお一人お一人が平和を愛して弱き者を守る、そのような政策を勇気を持って進めていくことができますように助けてください。これからの時間を御手にお委ねして、また感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。1517年、ドイツにおいて一人の修道士が人がどのように救われるのかということについて問題提起をしました。彼の名はマルチン・ルターですね。人が救われるのにはお金をたくさん払ったから救われるのではない、また厳しい修行をした人が救われるのでもない、良い行いを積み重ねたことで救われるのでもない、ただ自分で自分を救うことはできないということを認めて、神様が与えてくださる救いを受け取るのみなのであると、ルターはこのように言ったんです。ルターはこれを乞食の空っぽの手と表現しました。乞食の空っぽの手と言ったんです。救いはただ神の恵みによって成し遂げられるのだと。それゆえ人間はただその恵みを、空っぽの手を差し出してありがとうございますと受け取るのみなのだと彼は説いたのです。これが信仰のみ、信仰のみということを土台にして始められたプロテスタント宗教改革になります。ルターが説いた救いとは何からの救いでしょうか。救いというのはいつも何かから救われることなんですね。それは罪と罪に対する裁きからの救いを意味しています。聖書には私たち人間が皆全員誰もが一度死ななければならないこと、 そして死後に神様の裁きを受けることが定まっているのだと、そのように教えているんです。ルターの時代には救われるためには全く罪のない歩み、聖人としての歩みを送るか、そうでなければ、まあ、いわゆる免罪符を買うことによって救われるのだと教えられていたんです。ルターも修道院において一生懸命修行をして救いを得ようと努力したんですね。しかしどんなに努力しても彼の心の中に救われたという確信は得られませんでした。そういう中でルターは今日の聖書箇所、このローマ人への手紙の1章16節17節の御言葉によって彼の目が開かれて救いを見出したんですね。今日はその聖書箇所を、こう本当に大事な箇所ですから、ご一緒に丁寧に見ていきたいと願っております。それではまず16節をもう一度お読みいたします。16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。これを書き記したのはイエス様の弟子であるパウロです。パウロはまず私は福音を恥としませんと言っています。私は福音を恥としませんと。福音というのは救い主イエス・キリストを信じることで裁きから救われることです。そして神様に受け入れられていただくこと、これが福音です。パウロはイエス様を信じていること、福音を信じていることを恥ずかしいとは思わないとまず言うんですね。なぜパウロは突然このようなことを言い出したのでしょうか。考えてみるとパウロはイエス・キリストを多くの人に伝えてきた人ですね。そしていくつもの教会を立て上げてきた、そういう伝道者です。パウロがあえてここで恥ずかしく思わない、そういうことを言っているのは、事実イエス様を信じることでこの世から笑われたりバカにされたりということがあるからなんですね。第一コリントの1章22節にはこう書いてあります。お読みしますのでお聞きになっていってください。短い箇所です。第一コリント1章22節、ユダヤ人は印を要求し、ギリシア人は知恵を追求します。ユダヤ人は印を要求する、ギリシャ人は知恵を追求すると言われています。これは福音を聞いた時のこの世の人々の代表的な反応を言っているんですね。ユダヤ人は印を要求する、つまり何か証拠がないと信じないということです。例えば信じたらお金が儲かるとか、信じたら奇跡的にどっかの大学に受かったりとか、そういう特別なことが起きるのならキリスト教を信じてもいいですよと、そういう態度のことです。一方ギリシャ人は知恵を追求しますと言われています。知恵を追求する、これは科学で説明できるんですかとか、または自分の知恵で証明できるなら信じてもいいよと、そういう態度のことを示しているんですね。ユダヤ人もギリシャ人も両方ともにイエス様が救い主だという福音を聞くなら、そんなものは愚かなことだという、そういう反応を示すということを表しています。そして彼らはキリスト教とは距離を置いていく、イエスキリストとは離れたところに自分の身を置いていくんです。実はこれを書いたパウロ自身もかつては福音を恥ずべきものとしていた人物でありました。パウロという人は敬虔なユダヤ教徒でした。もともとはそのゆえにこの新参者のイエスという教師が現れて救い主だという、そのような教えを聞いたときにとんでもない教えだと思ったんですね。そしてイエス様の弟子たちをパウロは攻撃し迫害し、当時のパウロは教会を荒らし回っていたと言われています。 しかしこのようなパウロはある日イエス様が救い主であるというそのことに目が開かれてすっかりと変えられていくんですね。そしてパウロはその後実際にそのイエス様を信じることによって人々からバカにされるという経験をしていきました。ある時パウロはアテネという町に行きます。ギリシャの大きな町です。そのアテネにおいてパウロはイエス様の話をしたんですね。相手は哲学者たちでした。そうしたところ人々はパウロの話を聞いて嘲笑い、その話はまたそのうち聞かせてもらうよと言って皆が家に帰ってしまったというふうに書いてあるんです。その時パウロはすっかり落ち込んでしまいました。このように言っています。その時の自分は弱く恐れおののいていたと告白しているんですね。パウロほどの信仰者伝道者であっても人からの恥ずかしめ、人に笑われるということは本当につらいものなんだなということがわかるんです。私たちも同じ思いをすることがあるのではないでしょうか。クリスチャンであるということをはっきりさせたくないなという思いを抱く場面や時があるものです。またクリスチャンになるかどうかまだ迷っているという時に一歩踏み出せないということがあるものです。理由はいろいろあります。キリスト教は少数派であると、そういうことに引け目を感じてしまう。大多数の方についていたいと思ってしまう。またこの科学万能と言われる時代に神様を信じているのとバカにされるのではないかと、そのような思いを抱くことがあるのではないでしょうか。そのようなことはこの聖書の当時も全く同じことでした。ユダヤ人もギリシャ人もイエス様が十字架で死んだと、犯罪人として殺されたと、そのようなことを聞くならそれは恥の極みであると思ったんですね。イエス様を救い主とする人々はバカにされ見下される時代でした。この福音というのはこの世の価値観とは合わないものなんですね。しかしそのような中にあってもパウロは言います。私は福音を恥とは思わないと言うんですね。なぜならイエス・キリストを信じるならそこに神様が確かに働いてくださって救いを得させるんだということをパウロは確信していたんです。パウロは実際に見てきました。ユダヤ人であってもギリシャ人であっても何人であってもイエス様を信じた者の人生が本当に変えられていくということを実際にパウロは体験してきたんですね。それゆえいくらこの世の人々がそんなものは馬鹿げていると否定したとしても確かに神の力は人を変えるんだとそのように確信していたんです。イエス様もこのように教えておられます。マタイの福音書の7章の13節なんです。お聞きください。マタイの7章の13節狭い門から入りなさい。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかなのですと、このようにイエス様も言っておられました。いくら少数派であっても、また世の価値観とは異なるものであったとしても福音は確かに神の力だと聖書は言っています。イエス様を信じることで私たちは救いを得るんですね。それで私たちもパウロと共に私は福音を恥としませんとのこの信仰の告白をしっかりとしてイエス様から離れることなくイエス様と距離を取ることなく歩んでいきたいと願うんです。さて17節に進んでいきます。17節をお読みいたします。 福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りですと。福音には神の義が掲示されていると言われています。これはこういうことです。人が救い主イエス・キリストを信じるなら、すべての罪が許されて、義なるもの、正しいものとしてくださる。そして神様に受け入れていただけると、そういうことを意味しています。なぜイエス様を信じたなら、私たちの罪が許されるのでしょうか。それはイエス・キリストが私たちの罪の裁きをすべて十字架の上で負って、で身代わりとなってくださった、そのゆえです。マルチン・ルターはこの神の義という言葉に長く悩まされたんですね。神の義という言葉です。彼は神の義、神の正しさに自分で到達しようと勤勉に修行したんです。禁欲の生活を送り、節制して祈りに励み、そして毎日の労働に励みました。誰よりも天国に近いと思われるような人だったと言われているんです。しかしルターの心にあったのは、どれだけ修行しても、どれだけ努力しても、自分の罪と汚れがどうしてもなくならないという、そのような思いでした。彼は自分の洗いざらいの罪を思い出しては告白するんですね。そして、いわゆる懺悔をするんですけれども、また少し日が経つと自分の心の汚れに気がついてしまうんですね。その繰り返しだったんです。確かに神様の前に私たちが立ったとして、罪や汚れの心は一つもありませんと、胸を張って言うことなど誰にもできないことなのではないでしょうか。それゆえルターの心にはいつも、自分はやがて神に裁かれるんだと、神は私を裁こうとしているんだと、このような恐怖心がいつもあったと言っています。ルターは修道士の身でありながら、神を愛するどころか、私は神を憎んでさえいたと、私を裁こうとしている神を憎んでいたんだと、そのように告白しています。私たちは神様に作られたものですから、神様を愛して神様に感謝して生きるべきものです。この本来の生き方をしないことが聖書でいう罪であり、的外れの生き方だと言われているんです。ルターは完全にこの自分の罪に、的外れの生き方にとらわれてしまったんですね。ルターは悩みの中で聖書を何度も何度も繰り返して読みました。このローマ書を特に研究し祈り求めたんですね。そして神様はついにこの御言葉の本当の意味をルターに発見させてくださいます。この一章十七節で言われている神の義、神の義とは神様の恐ろしい裁きのことではないんですね。神様が罪人を裁くということではなくて、罪人を救うためにイエス・キリストを使わせてくださる。そしてそのイエス様による神の義が与えられるんだと。イエス様を信じたときに、あなたは無罪だと、あなたは無罪だと神様が宣言してくださる、そのことだったのです。ルターはこの御言葉によって本当に喜びを見出し、平安を見出しました。まるで天の御国の門が開かれた思いであったと、そのように告白をしているんですね。私たちは正しく歩むべきだとは分かってはいても、なかなかそれができないものです。ましてや神様の前に立った完全な歩みをできる人などいません。神様はそんな私たちを憐れんでくださって、まず神様の側から先に救いを与えてくださった。あなたは無罪であると先に宣言してくださるんです。 そしてその無罪の宣言を受け取った結果として私たちは変えられていくことができるんですね。先に神様が許す、そして私たちはそれに応じて変えられていくんです。私は家で妻が間違ったことをするんですねするんですね、間違ったことといっても電気消さないとか醤油を使ったら元に戻さないとかそんなことなんですけれども、でその時に私はすぐ指摘するんです。すぐ裁いてしまうんですね。ダメだってね。でもそういうことをしていると一向にこの状況は良くならないんだということが分かるんです。むしろ私がすべきことはまず私が妻を認めているということ、そしてもう許しているということ、受け入れているということを先に伝えるべきだったんです。そうするならこの先に許しが、先に受け入れが来るなら、この関係は本当に良い方向に向かっていくものだなということを感じているんです。先に許しがあるんですね。16節では神の力、神の力ということが言われていましたけれども、この力という言葉はダイナマイトの語源なんですね。ダイナマイトを意味する言葉が力なんです。破壊力ですね。あなたを無罪とする、あなたは許されている、神様のこの宣言は私たちを変える力を持っているんです。イエス様を信じて罪許されて本当に人生が変えられたという証を皆さんお一人お一人お持ちだと思います。私たちがイエス様を信じて神の義を受け取るなら、私たちは必ず変えられ続けていく、そしてついには神様と直接に顔と顔と合わせてお会いすることができる、天の御国へと迎え入れられることができるんですね。ここまで神様が与えてくださる義、許しということを見てきましたけれども、それでは私たちは何をすればいいんでしょうか。私たちの側ですべきことは何でしょうか。17節をもう一度お読みします。17節、福音には神の義が掲示されていて、これがここまで学んだことです。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。ここに重ねて言われている言葉があるのにお気づきでしょうか。信仰ということですね。信仰に始まり信仰に進まれる、義人は信仰によって生きると重ねて強調されています。この信仰が私たちの側に求められていることなんです。信仰とは神様が私たちの救いのために使わせてくださったイエス様を信じるということです。イエス様が私たちの代わりに罪の裁きを受けて十字架で死んでくださったこと、そして3日目によみがえってくださったこと、イエス様が私たちの救い主だと素直に信じて素直に受け取るなら、私たちは義とされ、私たちの人生は変えられ続け、やがては永遠の御国へと至るということなんです。信仰に始まり信仰に進ませると言われています。信仰に始まって信仰に進ませる、ですから洗礼受けるまでは信仰、その後は頑張って達成してくださいということではないんですね。むしろ私たちは信仰生活を通して愛することができない自分、神様に従うことができない、正しく歩むことができない自分を知っていって、ますます自分には確かなものがないということを分かっていくんです。自分の力で達成するのではなくて、神様の力によってこの救いは達成されていくんです。不思議なもので、救いというのは自分で成し遂げようと思えば思うほど遠くなっていく、一方自分にはできないんだということを認めて自分を低くすればするほど救いが達成されていく、このようなものです。 これは恵みというもの、神様が救いを与えてくださるんですけれども、恵みというものの性質が上から下に流れるものなんですね。恵みというのは上のものから下のものへと流されるものです。私たちが自分でできると高くに行こうとしているうちは恵みが感じられないのですけれども、自分にはできないと低くされていくところに恵みが流されていくんです。私の恩師がですね、37年牧師をしていまして、こんな分厚い本も出している先生なんですけれども、本当に大事な叫び祈りというのは、イエス様助けてくださいと、私にはできないのですと、この祈りが本当に大事なんだとおっしゃっていました。イエス様助けてください、私にはできないのですと。大切な教えはたくさんありますけれども、私たちの根底にいつもなくてはならないのはこの叫び、イエス様どうか助けてくださいと、私にはできないんですと。この叫びはイエス様は必ず聞いてくださるんです。今日もいろんなことを聞きましたけれども、一つ覚えるとしたらこのこと、自分には本当にできないというところに立たされたなら、イエス様助けてくださいと叫ぶ祈りをしたいと思うのです。自分の義ではなくて神の義により頼んで歩んでいく、これがこの義人は信仰によって生きると言われているこの歩みなんです。最後に改めて16節をお読みいたします。この16節は今年度の年間聖句ですね。お読みいたします。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。神様はこの福音によって私たちを救うようにとお定めになられました。イエス様のゆえに罪が許されていること、また神様に今受け入れられていることを心から感謝したいと思います。そして信仰によって始まったこの歩みですから、途中で自分の力で達成しようとしたり、世の方法で達成しようとすることがないようにしたいと思います。ますます信仰から信仰へと進ませていただきましょう。またまだ信仰をお持ちでない方は、ぜひこの神様の招きに応える決心をしていただきたいと願っています。イエス様がお一人お一人を招いておられます。イエス様の招きの言葉をお読みします。誠に誠にあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。ご一緒に生涯イエス様を信じて、イエス様から自分を離すことなく、ご一緒にこの歩みを、この救いを全うしていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、裁かれるべき私のために尊い神の一人子イエス様を与えてくださったことをもう一度覚えて心から感謝いたします。確かに私は罪が許されている、確かに私は神様に完全に受け入れられている、この確信と平安をますます強くしてくださいますように。そしてその安心の中で自由に喜んで神様を愛し隣人を愛する、そのような歩みができますようにどうぞお願いをいたします。我らの救い主主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。